24年目が始まる。いい時に来たなって思いますね。昨日はね、うちの娘の実は誕生日だったんですよ。で、20歳になりましたね。上の子たちが20歳になった時はあんまり何も考えなかったというか感じなかったんですけども、まあ、最後の子供っていうかね、一番下の子ですから、その子が20歳になるようなは何かこうまた違う気持ちっていうかね、20年かっていうそんな感じです。今日は、まあ、言ってみればあれですよね、この教会の誕生日ですね。ちょっとお祝いしないといけないんじゃないですか。ね、おめでとうって言わないといけない、そういう日ですよね。ふと思いながら、そうか、24年前に始まったんだな。知りません、私は知りませんけどね、その始まった時のこと。先ほど祈りの中でも5人でスタートしたその礼拝っていうふうにね、祈ってらっしゃった、その光景を知ってらっしゃるのはそこにいらっしゃった方だと思いますが、その20年前というものをこう、その年月というのをね、それぞれの人生の中でこう振り返ってみたら、その20年前の出来事というのがおそらくあるでしょう。23年前、24年前とね、ああそうか、あの頃にこの教会が始まったんだなって私思います。ちょうど24年前というとまだ埼玉にいた頃ですけども、まだ、3番目の子供を生まれる前です。ああそんな頃に始まったんだ、そして今日までそれが続き、そしてこんなに成長したんだね。まあ昨日20歳になった子を見ながらね、そのちっちゃい頃のことを少し思いながらね、うわこんなになったんだなって思うわけですよね。大人としてというか、いや大人としてこう話さないといけない、そういう年になったんだな、子供扱いできないんだなって思います。24歳です。ピチピチですね。まだまだこれからですよね。これからです。まだいろんなこと挑戦しながら、いろんなこと失敗しながら、まだまだこれから先どんな風になっていくかまだ見えないし、わからないしというところにこう歩んでるというような、そんなところでしょう。主がどんな風にまたその道を歩ませ成長させてくださるのかということをね、また私たちは見させていただくような時だと思いますね。神がなさることは私たちの想像をはるかに超えています。想像もつかないような、そして想像もつかない、なんか大変なことというよりもね、想像もつかないような素敵な素晴らしいことが起こる、まあ、そこに至るまでのプロセスというのは、いろんな苦しみがあったり、想像もできないようなこの困難があったりすることもあるでしょう。けれどもそれを超えてご自身の技をなさる、そういうことも全てを用いて私たちの益となさると、神様はその言葉を持って私たちに約束をくださっているんですよね。今日もイエス様がね、 ここにいる私たちをご覧になって、父なる神様を褒めたたえていらっしゃるんです。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵のある者や賢い者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。とイエス様は私たちをご覧になっておっしゃるんです。私たちを見て父なる神を褒めたたえてらっしゃるんです。礼拝というのはね、もちろん私たちが父なる神を見上げて主を礼拝する、褒めたたえる時でもありますけれども、その先頭を切って主イエス様が父なる神を褒めたたえていらっしゃるんです。しかもそれはただ上を見上げて、父よ、あなたは素晴らしいと言っていらっしゃるのではなくて、ここにいる私たちをご覧になって見て、私たちを見て、私たちのその姿を見て、父なる神を褒めたたえられるんです。ちょうど娘が二十歳になってね、よう成長したなと思いながら、同時に成長してくださ、させてくださった神様を褒めたたえるのと同じように、イエス様の賛美の歌声のその歌詞というかね、その内容はどんなものかって、まさにここにいる私たちを見て、私たちを通して父なる神を褒めたたえるんですね。この人たちが、この群れがこんなになりました、主よ、父よ、あなたは素晴らしい、あなたをご覧になって父なる神を褒めたたえるんです。この幼子たち、あなたを表してくださったんです。まあ、知恵あるものや賢いものには隠してって言われるとかちょっと引っかかりますけどね、まあ、ほんならなんかあって知恵のないものかとかねまあそれはいいでしょうね、父の御心にかなったことでした。ここにいる私たちは、あなたは父の御心にかなった人たちなんです。天地の作り主、父なる神、そして御子を救い主イエスを信じることは、知恵、知識、経験の深さによってではなく、そういうことによって人が獲得し生み出すことができるようなものではない。あなたの信仰は、あなたがたくさん学んだから得られたものではない。あなたがたくさんの修行を重ねて、人生の経験を重ね、たくさんの知恵を得たから見出したものではない。上よりの恵みだって、上から与えられた、父なる神から与えられた恵みなのだ。父の御心、天より与えられる経験、父なる神、御子イエス様を知り信じるということは、イエス様の恵みによる賜物だ。だ、もう信仰そのものに神の豊かな賜物があるということなんです。神の恵みをいただいているということです。私が信じているということがもうすでに恵みである、それ以上のものはないほどの恵みであるということなんです、ね、 いろんな出来事の中に私たちは神の恵みを探そうとしますしね、なんか素晴らしいことが起これば神は素晴らしい、神の恵みは素晴らしいと言いますが、何にも起こらない日々の日常の中では大して、ね、恵みがないなって、ね、思ってしまうわけです。でもそうじゃない、私が今日主イエスを信じているということは神の恵みだ、父なる神を信じているということは神の恵みだ。イエス様は今日もご自分と父を知らせようと私たちに語りかけていらっしゃいます。すべての人に、この世界にご自分を表そうとしていらっしゃるんです。そのために随分ご苦労なさってる。この読まれた聖書の箇所でもそうです。11章の遡ってみるならば、父よと褒めたたえらしていらっしゃるその前はどういうことをおっしゃってるかというと、信じない人々に対しての憂いを訴えてらっしゃるんです。アーコラ人別祭だと、どうしてあなたたちは信じないのだという、そのような憂いを抱え、そして嘆いてらっしゃるんですよね。その嘆きの中からまた神を褒めたたえる賛美をヨシはなさるっていうんです。まさに私たちと似てるんじゃないでしょうか。どうしたら私たちの周りにいる人たちがもっと主イエス様を信じてくださるんだろうか、この素晴らしい父なる神を知ってくださるにはどうしたらいいんだろうか。多くの人が無関心のように父なる神から背を向けて生きているというこの現実を見せられて、私たちも嘆くですよね。時には腹立たしく思うことすらあるんですよね。なぜだ。そんな中で私たちは疲れ果ててしまうことがありますよ。けれどもその中で知るんですね。それはイエス様が経験なさったことだ、今も経験していらっしゃることだ。今もイエス様は嘆きを持ってこの世界をご覧になっていらっしゃる、痛みを持ってこの世界をご覧になっていらっしゃることも事実です。褒めたたえていらっしゃるのも事実です。両方、イエス様は父なる神を今日も私たちにお見せになろうとして表そうとしていらっしゃる。だから天地の造り主である父を信じ、イエス様を信じるということは、まさにご自分を表そうといらっしゃるお方に触れる恵みの体験なんです。今日今私たちはここで恵みを経験しているんです。父なる神を見せていただいているんですね。今日あなたが天を仰ぎ造り主を思い、主イエスに語りかけるときに、ぜひ思い起こしてほしい。イエス様があなたに触れていらっしゃるんです。イエス様があなたに触れ、あなたに語りかけていらっしゃるから、あなたの魂が目覚めて主に応答するんです。さあ起きなさいってね、目覚めよ、立ち上がれ。聖書の中でも数々のそのような奇跡が記されています。タリタクミと死んだ娘をよみがえらせる、起きなさい、目を覚ましなさい、そう言って 主がお声をかけてくださったときに私たちは目が覚めるんです。だから私たちはみんなそういうものです。イエス様が声をかけてくださって目覚めた者たちなんです。さあ起きなさい、目覚めなさいって言ってね、あなたは信仰に目覚めたんです。イエス様はあなたの近くにいらっしゃる。そしてイエス様はあなたの心に語りかけ、あなたの存在の深み、その魂に触れていらっしゃる。あなたを目覚めさせようとしていらっしゃる。心が乾く、言いようもない虚しさや思い荷を負わされているように感じることがあります。やりたいこと、やるべきことが、自分は一体何がしたいのか、何で生きているのかが分からなくなるときがあります。あっちの顔、こっちの顔、いろんな仮面を取っかえ引っかえしながら私たちは生きていて、だんだんもう自分が何者か分からなくなってしまうときがあります。問題がいろいろと山積みになって、これから先本当に生きていけるんだろうかという心配が襲ってくるときがあります。思い煩い、不安、虚しさ、暗闇を抱えて生きている、そんな自分に気づく瞬間があるんです。何にも問題のない人っていないんですよね。なんかこう気づかないで、それを見ないで生きていて、ああ自分には何も問題ないんだなと思って生きていることって結構あるんです。でもふとした瞬間にそれを思い起こして不安になって、どうなるんだろうかって、いてもいてるいられなくなるような、そんな経験というのがあります。そこにね、イエス様がいるんです。イエス様が語りかけてるんです。案外そういうことってね、私たちはあんまりよろしくないことだと思ってね、そんな風に思わない方がいい、ね、思わない人生がいいんだって思ってね、不安にならないようにとか、不安を感じないようにとか、そういったものは感じたらどっかこう、なんていうのか、倉庫にしまっておくっていうかね、こうそういった見えないところにしまっておいてね、書きかけて、出てくるんだとね、本当に頼むがこの部屋に入っといてくれと、ね、今はもうこっちはちゃんときれいにこう落ち着いた状況に待ってるんだから、あんた出てきたらもう部屋がぐちゃぐちゃになるから、もうどっか行っといてっていう感じでですね、このどっかにしまい込もうとしてるんですよ、ね、厄介者ですからね、そういう人がこう来て暴れてもらったら部屋は散らかるしね、もう切り取られてしょうがないわけです。だけどもね、不安になるとか心配になるということは、私たちがその自分の人生から追い出さなければならないべきこととはちょっと違うんですよ。イエス様は時々ね、そういうことをなさるというか、やってほしくないんだけども、鍵開けてしまうんですよ。あの閉じ込めた部屋の鍵をやめてっていうのに、あーって開けてしまってね、出してしまうんですよ、外にこう。で、こう散らかるっていうかね、なんでそんなことすんのっていうのは、とにかくそういうふうに、イエス様が 私たちに触れられるということが、時に私たちの心を触らすことが起こる、あるんですね。私たちに語りかけ、その光を照らし、私たちを目覚めさせようとする。そうなんです。私たちはね、寝てるの好きですからね、あのグーグー寝て布団の車ってね、寝て起こされるの嫌じゃないですか。僕も起こされるの大嫌いなんですよ起こさんといてって、起きるまでほといてっていう感じなんですけどね。もうあの起こされる時の声の音ってあるでしょ、皆さん覚えてるじゃないですか。記憶の中でお母さんが起こしに来て、お父さんが起こしに来る時のね、ああ起きろとかね、あんたいつまで寝てんのとかね、この遠くからそういう声が聞こえて、だんだんそれが近づいてくるわけですよねいつまでやってんのとか言われながら、そうするとドキドキしながら起きるわけですよ。そのドキドキした感覚を覚えてますから、嫌なんですよね、起こされるのは。私たちの魂をイエス様がね、目覚めさせようとしている。私たちをお招きになるんです。そういう時に、時としていろんな問題が見えてきたり、この不安に襲われたりっていうことがあるんです。だから不安とかそういう問題とかがイエス様から離れてるから、そういうことが起こっているっていうこととは限らないんです。むしろイエス様が近くにいらっしゃるからとか、イエス様が近くにおられてそれをお許しになるということがあるんです。なぜかって、それは私が共にいるということに気づかせようとなさるというか、共にいるからこそそれが見えても大丈夫、ね、そういう問題起こっても大丈夫なんだ。すべて疲れた人、重荷を負っている人、私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。ね、この言葉って、なんて言うんでしょう。時々この僕たちはちょっとこう違ったニュアンスで聞いてる時があるんですね。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますって言ってるんですね。重荷を負ってる人は、疲れた人は私のもとに来なさい。イエス様と共に歩む人生、疲れないんじゃないんです。イエス様と共に歩む人生、重荷がないのではないんです。イエス様のもとに行ったら、重荷を全部取り去ってもらえるのではないということです。イエス様は休ませるって言っていらっしゃるんですね。どうもこの全部もう荷物負わなくていいよとは言ってないみたいなんです。それね、ほんまやったら全部下ろさせてほしいんですけどねもう全部解放されて何にもそういうのがないのを保証してくれた方がいいんですけど、どうもその違う。休ませてあげる。でこの休ませてあげるっていうのも、その言葉が、まあ、私たちのイメージであるんでしょ。休ませるっていうイメージが、あー全部荷物下ろしてハッとして、もう荷物終わんでええんやろうなっていうふうにちょっと思うところがあるわけですが、でもこの休ませてあげるっていう言葉はもうちょっと違うニュアンスがあるんだ。生き返らせる、新し しい命の息を吹き込まれて、新しい力を得て立ち上がる、生き返らせるっていう、そんな意味があるんですよ。まあ、休むってそうですね。休むっていうのはもう何もしなくなって、そのまんま、ねえ、なんていうか、何もしなくなって何もできなくなったら、これ死んでしまうことですから、死んじゃう話じゃないんです。休ませるいうのは、その時休憩してもう一回立ち上がって、そしてまた旅を続けていくということなんです。しかもその旅を続けるということは、決してこのなんていうか重荷を負って、なんかこう疲れ果てたような、こんな背中を丸めて旅をするんじゃなくて、もう一度こう元気を取り戻して、さあ行こうっていう、そういう気持ちで立ち上がっていくということ。休ませてあげようということは、もう一度あなたたちに命を与えよう、もう一度あなたたちに力を与えよう、もう一度あなたたちに勇気を与えよう、もう一度あなたたちをここから出発させてあげようっていう、そういう休みなんです。私のもとに来なさい、私が休ませてあげる。イエス様が私たちを呼んでいらっしゃるんです。そしてイエス様が私たちに明日に向かっていく力を与えてくださるんです。立ち上がらせてくださるんです。新しい出発をさせてくださるんです。私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげよう。時々思います。私たちはやりすぎている、私たちは考えすぎている、何でも自分の力でやらなければならない、全てのことを理解してその手に全てを収めないといけないと勘違いしています。だから私が休ませてあげよう、私のところに来なさいと言われても、どうやって休むのかとか、どうやってそれをするのかとか、どうやってこうやって力を得るのかとか、そういったことを一生懸命考えてるんですよ。イエス様のところに来ても、でもイエス様は単純です。私のところに来なさいってそれだけなんです。来て何をして、あれをして、こうしてとか、そういうことをおっしゃらない。ただ私を見ろって、それだけなんです。私たちは見てどうするかとか、なんとかっていうことをいろいろと考えて、自分でそれを作り出そうとするんです。私という人間が何かをそこでしようとするんです。でもよくよく考えてください。この世界を治めているのはあなたじゃない。今日も日を昇らせ、雨を降らせ、四季を巡らし、そして命あるものを、あなたを生かしているのはあなたではない。今日も全てを治めて命を与えて生かしているお方が、イエス様があなたを招いて私のところに来なさい。もう単純にそれだけなんです。私のところに来なさいって、あとどうするかは私に任せなさいっていうことです。案外私たちはね、来ないんです。イエス様のところに、分かってますってね、この言葉を聞いて、分かってます、またイエス様とあなたと行ったらいいんでしょって、分かってます、十分分かってますよって、分かってます分かってます言いながら行かないんですよ。 待ってます、休ませてくださるんですよ、分かりました、そのお言葉だけで十分ですとか言ってね、やるんですよ。来いって。んなごちゃごちゃ言わんと、来いと。来て、ここに座れと。でじっとしとけと。何にもせんとそこに座っとけと。そして待てと。そしたら力が湧いてくるんです。生き返るんです。でも私たちはね、その時間が待てないんですね。すぐやらないと死んでしまうというかね、みんながどう思うか分からへんしね、すぐに行かないととかいう風になって、こう座ってられないんです。私から学びなさい。私は心が庭でへりくだってるから、あなた方も私の首切って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首切りやすく、私の庭軽いためです。イエス様のところに来て行こえ。彼のことを考えよう。そして彼を真似ていきよう。そうすれば不安の嵐の中で安らぎを味わう。重り大きい人生を軽やかに生きることができるようになる。私のもとに来なさい。主が今日新しい歩みを始める私たちに語っていらっしゃいます。お祈りしましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている者は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげよう。力強いお言葉を感謝します。あなたの大きな大きな懐に、力強い身腕の中に私たちは今招かれようとしています。また招かれて今私たちは休ませていただいています。主よ、私たちには力が必要なんです。人生たくさんの重荷があって、それを負って歩むための力が必要なんです。嵐を越えていく、そのための力が必要なんです。私たちの魂が新たな息吹を持って生き返らなければならないんです。そうしなければ私たちは旅を続けることができないのです。あなたはそれをよくご存知です。ここにおられる一人一人に、どうか主よ、あなたの力強い招きと、その身腕を持って新たな息吹によって生き返らせて、ここから出かけさせてくださるように、また日々の歩みの中で魂を生き返らせてくださるようにお願いをいたします。アーメン。私たちの命の源である主イエス・キリストの皆で祈ります。
アーメン。